皆さんお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月7日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は民衆の言霊です。言霊っていう言葉ご存知でしょうかね。言葉に霊が宿ってるというふうに書きますけれども、インスピレーションを湧き立てるような言葉という意味ですね。今この民衆の言霊が本当に世の中を動かしてるんだということをつくづく感じるんです。日本で言えば反原発の問題もそうですし、広島長崎の原爆に対するですね、反対、原爆反対の運動もそうですね。やっぱりこの今まで、なかなか民衆が声を上げなかったのが3.11を契機にですね、みんなが声を上げるようになってきたと。これはやはり大きな動きなんじゃないかなと思うんですね。やっぱりこの今のデジタル化の時代というのは、ともするとデジタルですから全部そこに、なんて言うんでしょうかね、感情とか何か関係なく、その文字的な無機質な情報だけでそこに全部押し込められているような一見錯覚をしてしまうんですが、しかしやっぱりこの電線の中を電気が走るときに電子が電線の周りをこう回っていくと言われるのと同じように、こうなんかインターネットとかそういう電子情報っていうのも、それそのものはデジタル情報なんですが、その周りになんかこの意志の渦というか霊魂の渦みたいなのができていて、なんかそういうネットの情報なんか読んでいても、その言霊がですね、わっと伝わってくるような、そういう経験って皆さんもたくさんあるんじゃないかなと思うんですね。やはりなんかそうなんですね。表面的には単なるデジタル情報で1たす1は2の世界しか見えないはずなんだけども、そこになんか不思議なことに1たす1は0から無限大までの、この世の実相と同じ世界がですね、なんか見えてくる、まさに言霊が見えてくる世界がそこにあるんじゃないかなと思うんですね。日本で言いますと、そういう原発の問題とか、あるいはそうですね、今言った反、原子爆弾、反核の問題、特にそれは非常に強いと思うんですね。やっぱりその放射能っていうのはものすごく強い力を持っていますから、それ自身が一つのエネルギーとして人に何か作用するんでしょうね。やっぱりこの問題になってくると皆さん本気度が違ってきますね。ですからこの言霊のエネルギーのレベルがですね、それ以外の問題とはだいぶ違うんじゃないでしょうかね。反対にこの言霊が全然出てこないのが金の分け前の話ですね。政府の予算をどう分けるかって話もそうですし、金融財政政策などっていうものから、銀行がどこに投資をするかっていうところまで、何かこのお金にも情熱が乗らなくなってきちゃったんですかね。数字に情熱が乗らない、数玉っていうんでしょうかね、ああいうものがなかなか感じられなくて、この数字が世の中を変えるとか、この数字が人を幸せにするとかいうことをみんなもう思っていなくて、なんか本当に数字だけはですね、ただ単に足し算引き算掛け算割り算の世界だけで動いてると、そんな感じがするんですね。やっぱりこの言葉の世界に今ものすごくエネルギーが宿ってるな。ですから世の中は秩序を作る時代っていうよりも、秩序を維持する時代っていうよりも、何にもないところから新しい秩序を作るっていうんでしょうかね。混沌の世界から何か、暴用としたものでもいいから、何か秩序のきっかけを作るっていうのか、なんかそんなことをなんか世の中はしてるような感じがするんですね。数字がなんか一人歩きする、数字がどんどん力を持ってくるというのは、ある程度秩序ができた後の世界でありまして、ある程度秩序ができれば、あとは数字で管理しながら動かしていけばいいんですが、その一番初めの段階っていうのは数字持ってくるわけいかないんで、何にもないわけですから、なんか思いと形をおぼろげながらも作るというところから始めるしかない。だからそこに働く力というのはまさに言葉ですね。で、言葉を使うのがリーダーシップで、数字がマネジメントだとしたら、やはりリーダーシップは言葉ですよね。その言葉がなんか人々を動かし、そして世の中を動かしているのが今だって感じがするんですね。アメリカなんか見てても、あれだけネットをたくさん使う社会なんですが、非常に面白いと思うことがいくつかありましてですね。例えばスノーデン氏が、暴露しましたアメリカの NSA の情報がありますね。プレゼンテーション、パワーポイントのプレゼンテーションがいくつかありますね。 あれの中にその、まあ、どんなふうに盗聴をやってるか、どうやって盗聴した情報を引き出し読むかっていうことがたくさん書かれているわけですが、一見して読んで最初に感じることはですね、これ実際にソフトを使って読んでる連中に生き死にの世界がないなということなんですね。冷戦の時代の書類っていうのは結構今明らかになっていて、もうソビエトが一番初めに崩壊して、あれ全部まあ、情報も出ちゃったわけですけども、ソビエトにとってみれば、バレちゃったわけですが、アメリカもですね、冷戦時代の書類というのはいろいろこう今公開してきてるんですね。で、冷戦時代のああいう情報戦のこうレポートとか読むとですね、やっぱりこう生き死にを感じるんですよね。ここで何を読んでこうどう出るか、死ぬか生きるかというその境目のところなんかですね、ものすごい独特の雰囲気っていうのが、まあ英語の文章ですけども、なんかこう伝わってくるんですよね。ああ、やっぱこれ戦争やってんだなと。だから情報を取るのも命がけだし、分析するのも命がけ。なぜかというと分析間違えたら死を意味しますからね。ところがなんか今の、ああいう、まあスノーデン氏自身だって、まあなんかいい人な感じですよね。なんか生き死にをかけてですね、やるような雰囲気の人でもないし、いわゆるプレゼンテーションってなんか本当になんかどっかの兄ちゃんが書いたようなもんですよね。あんたそれ命がけの戦争をやってるってわかる？その向こうで人が死んだり国が潰れたり大騒ぎ起きてるってこと知ってるっていうことなんかちょっと聞いてみたくなるようなそういうノリなんですよね、あれ。だからなんていうのかな、あれ言霊入ってないですよね。あのプレゼンテーション読んでも、このまあ膨大なデータを世界中に嘘ついてこう集めてそこで読んでる。でどうなのって言って別に何にもなくて、ただ単になんかゲーム感覚でデータをいじくってるという、ただそれだけなんじゃないかと思うんですよね。でやっぱりなんかこう一種のおごりがあるんでしょうね。まあ全部自分たちが情報を知ってんだから、自分たちは見えないものは何もない、あとは何も難しいことないから、一番頭の悪いやつでもですねこうやって、コンピューター叩けば何でもわかるよと、まあそんな程度に物事考えてんじゃないかなと思うんですよね。だからこう読んでいても全然その言霊が伝わってこないですね。しかしその言霊のですね足りないところが一気に表出ちゃったのが例のベンガジの事件ですね。リビアの首都ベンガジでですねアメリカの、大使館が襲われてですね、そこで領事館ですね、あれが襲われて、多くのアメリカ人たちも死んだわけですね。あの時に何をやってんだって話になったわけですね。そのアメリカ政府自身が一体何を管理していたのかと大変怒られる事態になって、それで結局、まあ、今でもですねそのベンガジの真相は何だった話になっている。もし本当にアメリカがですね全ての情報を監視できているならあんな大事って起きなかったはずですよね。しかしやっぱり起きたということは、やはりその相手方、アメリカが見ようとしているその相手方の方は生き死にをかけて情報のやり取りしているということですね。だから本当にその、まあこれでこんな風にデータを盗まれたらおしまいだと思えば、それは盗まれないようにするだろうし、偽の情報も流すだろうし、まあ生き死にをかけて日々、その、まあ情報のやり取りやってんだと思うんですね。ところがそれを傍受してる方の方は、なんかのんきなゲーム感覚で、生き死にがなんかわからない。そうするとなんか全然トンチンカンなことになっちゃって、気がついたら穴だらけだったという、それがなんか実態なんじゃないんでしょうかね。だからああいうの見てると、あのアメリカ軍がですね結局のところ、まあ冷戦が終わった後イスラムにはやっぱり勝てないと、ソビエトには勝てたように見えたんだけど結局イスラムには勝てない、でどうしようもなくなっちゃって、で今度は戦争反対とかですね、まあ、今回内部告発みたいな民衆の声が、まあ、言霊となってですね、その実際にアメリカ政府そのものをですねかき乱し始めてるわけでしょう。やっぱこういうの見てくると、本当にその、まあ、どんな状況であってもですね、人々が真摯に思ってること、民衆が真摯に思って、発する言霊というのが、まあ、本当に大地を動かすんだと、天を動かすばかりの力を持ってんだなっていうことがですね、なんかつくづくと今感じられるんですね。ですからそういう言霊を発することができない人たち、ノーメントビー玉ですかね、ノーメントビー玉の、顔をしてですね、まあなんかよくわかんない紙を一生懸命書いたり読んだりするのを仕事としている人たちには、やっぱり到底わからない世界がですね、やっぱりこの世の真相なんじゃないんでしょうかね。ですからこの20年ぐらいネット社会とか言ってですね、 まあこのネットの上に全部押し込めれば 1+1 が2の世界ですからね、完全にネットというのは。それで全部物事が済むような錯覚を抱いていた人たちもいたんだけども、結局そう思ってた人たちはそれが今錯覚だったということに気づかざるを得ない状況になってきていて、で結局まあ本当に言霊を乗ることができる人たちがやっぱり人々の間に共感と勇気を与えてですね、それが世界を動かしているという、まあそんなことだと思うんですね。結局その情報のやり取りっていうのもですね、まあね、天のシナリオに沿っていけばですね、別にお互いになんか情報のやり取りなんかいらないんですよね、あれ。なんか阿吽の呼吸で物事って動くわけでありまして、ですから人間の力とか歴史の力っていうのはものすごく大きいものがあるんですね。本人たちですらわからないような働きをしているわけでありまして、ですからやっぱりそういう大自然の力、人の持つ本源的な力というものがやっぱりネットを過信すると随分その甘く見ることになってくる。でこの甘く見るところがですね、命取りになってるっていうのがですね、今のこの世界なんじゃないんでしょうかね。まあ政治なんかもっとそうですよね。やっぱりそのオバマはいろいろこう言ってたんですけども、であいつは演説がこう上手くてですね、今までそれで来たんですが、いざとなった時にやはり、既得権益を守る側にゴロゴロと転がるわけですよね。で大きな変化をやっぱりブレイクすることがどうしてもできない。でですからやっぱりそれは何て言うんでしょうかね、もうオバマみたいな人をもってしてもですね、今のアメリカは変えることができない。そうするとあとはもう民衆の力でこれを変えるしかないというふうになるのは、まあ多くの人が気づくのもその通りだと思いますね。やっぱりこのこれだけそのグラスの寿司と申しますかね、情報公開がアメリカも進んでくると、これはもう政府も何も持たなくなってくるわけですね。日本の場合だってかつてね、公安が、なんか資料を自らリークする事件がありましたね。仲間割れを起こしたらしくて、公安の内部資料がですねネットに出回って、なんか面白い資料が随分出てきましたもんね。なんか銀行に勝手に口座の内容を聞きに行ったりですね、まあ、そんなことやってる様子、あるいはデモの時に写真撮ってそれをみんなで集まってですね、そのこれは誰だって分析してる様子だとかですね、面白い資料がたくさん出てきましたけども、まあ、あとはそのウィキリークスの電報ですね。ウィキリークスの電報を読むと、日本政府がどんな風にアメリカと外交をやってるのかという様子が赤裸々にこう出てきますね。ああやってその、まあ本当のことが暴露されるのは、これがまさにグラスノスチでありまして、ソビエト政府が崩壊した最大の要因ですね。改革で潰れたというよりもむしろ情報公開で潰れたわけでありまして、まあ、こうやって情報がどんどん出てくるということは、それ自身がやっぱり民衆に大きな力を与えて、で民衆の力がやがて政府をこう変えていく。でそれが政府が変えるのを拒むと、そこで政府が壊れると、いうのが、まあ、歴史の流れですね。まあ、今だから日本もアメリカもその流れの中に乗っかってるし、中国もまさにそういう状況なんじゃないでしょうかね。でイランなんか面白いですね。イランの、大統領、あれまた演説がうまいんですね。今の新しい大統領ですけども、まあ、詩人じゃないかと言われてるぐらいでありまして、すごくやっぱ演説がうまくてですね、こうやっぱりこの民衆の心に届く言霊をまず持ってるかどうかっていうことがすごく重要になってきますね。ですからこの人々というのはいろんな思いを持ってるわけで、そしてまあいろんな人がいますから、どこに焦点を合わせるかということもすごく実は大事でありまして、いわゆるその言霊の力を悪用するのがデマゴークでありますね。もうデマゴークというのはですね、日本もたくさんいるんですけども、まあよくわかんない人たちをですね、まあ悪なイメージでね動かしていくわけでありまして、それはやっぱり国をますます誤らせるわけですが、まあ、しかし最終的に新しい国を作るのもやっぱりそういう言葉の力でありまして、ですからまあ政治というのもですね、経営もそうですけども、やっぱり言霊っていうものをしっかりと使っていかないと未来を開くってことができないわけですね。で中国なんかはどうなんでしょうかね。その昔の毛沢東とか周恩来のような言霊を持った人が今もういないんじゃないんでしょうか。どう見てもなんかですね、実務的な話しかしていない。習近平もそうですけども、なんか実務上の話をしているぐらいのもんでありましてですね、今ものすごく大きな転換点と申しますか、踊り場っていうか、もう絶対絶命の境地に中国は今いるわけですけども、 これを乗り越える新しいそのパラダイム、新しいその共産主義のパラダイムっていうのを提示しているようには全く見えないですよね。中国人はもともとその金に現金なわけですから、よほど強い言霊でも乗らない限りですね、これ中国人なんか動くもんじゃないですね。ですから、まあ今のようにですね、まあ日本もそうですけども、もうとにかく2世3世議員のですね、よくわかんないのでも政治家できるっていうのは、金配ってるからですよね。中国も同じで、やはりその金を配ってるからとりあえず政治になるわけで、結局金というのは数字の世界ですから、これ言霊が通用しない世界ですね。だから言霊が通用しないところを、金と数字の力だけで統治してるというのが今の実態なんじゃないかなと思うんですね。でもこの今の世界の実相というのは、この金の世界がいよいよ消えようとしてるわけですね。アメリカはもう完全に銀行と証券の分離を腹固めて、そして今金融機関やフェッジハンドのファンドの摘発をどんどん進めていますよね。その様子はフィナンシャルタイムズなんかに赤裸々に毎日毎日出てきますね。で、そうなってくると今度やっぱり世界の金融システムそのものは心臓が解体になりますから金が流れなくなるんで、じゃあ今度中国やインドどうすんのと、何もしてないわけですよ。で、日本はじゃあ世界のポンプやんのったら全然やらないと、お金は一切外流れないと、国の中とどまったままだし、そうなってくるとやっぱり今のシステムそのものが解体ですから、そうなってくると今度日本の中だってですね、その輸出企業なんかたくさんいるわけですから輸出なんかできなくなりますので、そうなると経済が持たなくなる。そうなってくれば今度財政赤字もいよいよ持たなくなりますし、そうすると、まあね、お金をうまく政治そのものを終わってくるわけで、だからどう見ても今この時代っていうのは言霊を持ってリーダーシップとして成していかない限り物事は進まない。やっぱりまともな民衆ですね。まともな民衆がやっぱり未来に向けて行動できるようなそういう言葉を持ってですね、動いていかなければ何にも始まらないという、そんな時に来てるんだろうと思うんですね。今はですから本当にその、民衆の言葉の力というのはどの国でも出てきていますよね。あのシリアの内戦なんか見てもよくあのビデオがアップされますけども、やっぱなんかものすごく激しいですね、撃った弾が敵方に当たる政府軍側に当たればですね、みんなアッラーアクバルとか言ってですね、まあ歓喜の声を上げてる。まあ、ああいうのを見てると本当になんかこう民衆の力の凄さ、腹から出てくる力の凄さをですね、つくづくと感じるんですよね。で、アメリカ側のなんか時々ビデオもあって、アメリカ軍の兵士が撃った弾が敵方に当たると、しかしそれはやったとかいうなんかね、そんな感じでですね、このまあ軽いっていうのかな、ゲーム感覚っていうのかな、なんかそのイスラムの連中が言ってるアッラーアクバルとですね、この言霊が違うんですよね。なんかこうどっちに正義感というか勢いがあるかっていうと、イスラムの方にありますよね。なんかだからこう戦っている時のですね、その姿、出てくる言霊一つ取ってみてもですね、やっぱりどっちに勢いがあるかっていうのはおずっとわかるんじゃないかなと思うんですね。まあでも本当にですね、これからよるべなき時代というのは数字に頼れない、数字では何事も作れないということだから、その理屈でなんかいろいろ言ってる人を動かそうと思ってもそれ動かないということですね。で、理屈しかわかんない人は動きようがないということにもなります。やっぱり理屈を超えたところがですね、ちゃんとわからないと、これからは政治も経営も生活もできないという、そんなことだと思うんですね。まあ福祉もだんだんうまくいかなくなってくるし、生活もいろいろ切り詰められてくる。でもその中に幸せをどう作るかっていうのが最大のポイントなんで、やっぱり困ってる人たち同士どう助け合っていくのか、自然とどう関わっていくのか、そこがこれからの仕事ですよね。まあそうなってくると、本当にその何にもないところから世の中を作るっていうのは、やっぱ最初に言葉ありきとしか言いようがないってことはわかると思いますね。そしてやっぱりこの今度は科学も変わってくるから、まさに宇宙からのエネルギーっていうんでしょうかね。今の量子物理学を超えるところからなんか、発想していって、そしてやがて新しい時代ができるという、そこなんだと思うんですね。結局言霊というのも最後はそこに行き着くんですよね。量子的な世界では見えてこない、何かその、量子のその確率の世界だけでは見えてこない、何か大きな力がね、そこに宿ってるわけでしょう。単なる偶然ではない力が宿ってるわけですね。まあそういうふうに考えて、この時代をやっぱり乗り越える、それしかないんじゃないかなと思うんですね。 まあ、本当にこの縦分けという言葉がありますけれども、今まさにそうやってですね、今までのこうシステムを維持してきてきた人たち自身がね、縦分けられる状況になってきてるんです。でもこれは止めようがないところに来ていますからね。まあその先はやはり言葉の力で民衆の力が動かすしかないということだけはね、はっきりしてるんじゃないかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、民衆の言霊ということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。